響けユーフォニアムはいいですよ。
なんか聞いたことあるな。何がいいんですか？
京アニの、
京アニの。なんて言うんだろう。私も、もともと京都アニメーションにコンプレックスがあって、あんまり京都アニメーション作品見てなかったんですよ。
なんかもう、なんか何かにつけて、
なんか闇しかない。
なんでですか？でもだってニコニコとかに、ニコニコとかが流行った時期は、もうそうすでに春日とかラキスタとかがあったじゃないですか。
うん。
だけど、あ、なんか、ああ、なんか萌えアニメのなんか、やつなんだ、へえくらいで距離取ってたんですよ。あんま興味もなかったし。うんだけど最近になってすごく評判がかなり前よりもともとあったけど評判上がってきてもうなんていうのすごくいいものを作るよみたいな押し付けがすごくて京都アニメーションのブランド力が強すぎてなんかどうせいいんでしょっていうのがわかる。だからあのあれディズニーとかあの辺あれなんだっけピクサーとかの映画を見る前の気持ちに似ててあんどうせいいんでしょっていうあの気持ちが強くてあのタマコマーケットとかもああいいんでしょって言ってそのユーフォニアムもパッと見なんかちょっとデザインが古臭いしなんか興味そそられなかったんですよ。
うん、
どうせなんか可愛い女の子が頑張ってどうので感動するんでしょじゃあそれでいいじゃないくらいに思っててもうそもそも距離を取ってたんだけれども、
うん、
なんか、うん、アニメーションの歴史的にこれはかなり重要な作品になるよっていうようなアニオタがいて、
うん、
アニオタの方というべきか、うん、アニオタの方がいてこう、うん、京都アニメーションの成り立ちから見ていくと、
うん、
今期のユーフォニアム2期の第5話ではちょっと歴史的なことが起こるよっていうのを言われて、
うん、すごい進められ方や
言われて2期が始まる直前に一挙放送っていうのがニコ生であったんでそこでこう一気に見た時に思ったのが、
うんう
ん、あなんか普通にオーソドックスなお話をしてるし見せ方もなんかてらいがなくて、なんか変わったことをしようと全然してなくて、
うん、
すごく話自体が見やすいんですね。
うん、
なんか、うん、特に一期だと、もうストーリーがどこに向かっていくのかが最初から分かって、
うん、
最終点にずっとまっすぐ進んでいくんで、あんまりなんていうの疲れないんですよ、うん、見てて話が。
うん、
もう、こうコンクールに出るっていう、コンクールに出ることだけを求めて、まっすぐ進んでるんで、
うん、
それ以外はもうただこういろんなことが起こってもちょっとした味付けなんで割と楽なんですよ、うん、あんまり私あの気を回すなんかいろんな風に振り回されるのが好きじゃないんで、うん、オーソドックスなところがまず良かったのね一気でね、
うん、
でまあそれを普通に楽しめたんですよ。だから話が普通だし絵は綺麗だし、うん、演出も素晴らしいんでとにかく普通に楽しめたっていうのが好感触であって最近になってその2期のじゃあ第5話にやっと来たんだけれども、
うん、
第5話で感じたのは、だからこれは吹奏楽の物語とかをやろうとしてるんじゃそもそもないんだっていうのが分かったのね。
うん、
吹奏楽物語っていう風に触れ込みがあったじゃないですか、うん、響けユーフォニアムって。
いや、わかんない。
あ、
だからさ、
まあ、そうなんですよ。
だから吹奏楽をもともとやってる人とかが、あれはすごくリアルだよねとか、うん、リアルじゃないとか、そういうことを言い合ってるようなアニメだったんだけども、そんなのどうでもよくて、うん、もう吹奏楽とか本当どうでもよくて、あそこ、うん、あ、どうでもいいとは言い過ぎだけど、うん、その吹奏楽の演奏を、B パートを約10分くらいにかけて、ずっとひたすら演奏するだけのパートが第5話にあったんですね。
うん。
それを、だから京都アニメーションの作画とかの力で、うん、ずっとセリフなく演奏をしっぱなしっていうのがあった時に、
うん、
こう、うん、吹奏楽を見せられてるんだけど、これって、だから京都アニメーションっていう会社がここまで来るための物語のようなことを見せられたんですよ。なんていうの？京都アニメーションって他の会社とちょっと変わってて、なんかあんまり他と関わりを持たずというか、京都アニメーションっていう固有のもので組織を成り立たせてアニメ作ってる会社なんで、ちょっと変わってるのね、他の会社より。でその京都アニメーションを引っ張ってる人が今までやってきたことをこう10年くらいかけてその京都アニメーションにいる人たちにちょっとずつこうできるように引き上げてきたので、技術をね。それが一人二人じゃなくて、結構その会社全体を。
はい。
その会社全体の力を 集結して、その楽器とかも全部手書きなわけ、UFO って。
うん。
うん。はい。だからその楽器担当の人もいるのね。楽器の作家もいて、そのキャラクターが十数人、その部員全員、キャラクター表が設定されてるんで、そのキャラクター総動員の、そのキャラクター一人一人と楽器一つ一つと、その全体の演出とっていうのが全部こう、吹奏楽を語ってるんじゃなくて、アニメーションっていうのはこういうことだっていうのを表現してるような第5話だったから、まあ、見てもらわないとちょっとわかりづらいんだけど、だから、あ、これがアニメーションかっていうのをまた10年ぶらいくりにすごく感じたから、最近あんまり思ってなくて、アニメつまんなかったレベルだったんだけど、アニメでものすごく震えた、感動したっていうのを感じたのが UFO の2期の第5話だったのね。
うん。
うん。
だから、UFO ニアムは、いいなーっていうのをふらーっと今思ってるっていうだけです。
ああ、物語うんぬんかんぬんじゃなくてアニメーションたるゆえんがここだぜっていうのが5話だったわけですね。
物語も普通にオーソドックスで面白いんですけど、私物語よくわからないんで、
うん。別にそこは、だからそのユーフォニアムのそれが小説やったらそんな感動はなかったってことでしょ。
あ、それはそうだと思います。
アニメーションだからこその作品だと思えたのが。そうです、そうです。だから
アニメーションと吹奏楽のコンクールっていうのが、こう、どちらも、こう、今までの積み重ねでここまで来たぞっていうのが見えたっていう重なり方だったんで、アニメじゃないと、
私は
ないとなかった。何、うん、
よくわかんないんですけど、うん、それって今まで世間がこれは面白いって、言ってたアニメとかがいろいろあったわけじゃないですか。まあ映画でもいいですわ。
それは話が面白かったりとかでしょ、だって。
まあそうかもしれないんですけど、でも、その中にそういうのがあるかも見てみようとはならないんだな。それも話だからってことなんですか。
え、どういうこと？
世間一般でこれは面白いだとか言われてるアニメや映画っていうのは、もうそれは話が面白いだとか、そういった意味で言われている面白いだろうから。だから、
すごいものは別に見たいわけじゃないんですよ。うん、別に私すごいもの見せられても、だからコンプレックスってそういうところで、京アニが今まで見なかったのは、京アニ見るのどうせすごいから疲れちゃうっていう。なんだけど、今回はちょっと強制的に進めてくる人がいたおかげで見れたんで、たまたま見てよかったっていうだけなんだけど。
たまたま見たらやっぱりすごかったっていう話？
そうです。
ほ
な、過去に見てこなかったやつもすごかったんじゃないの？もしかして。
なんかそういうふうに、可能性がみたいな。
実は。そうだと思うけど、それは見てないから私。
おう、だから、見た方がいいんじゃないですか。
そういう話なんじゃないですか。
別に私今過去のものをこれからも見ないなんて言ってないじゃないですか、だって。
いや。
え、言ってないじゃないですか、だって。今までコンプレックスがあって見てこなかったっていう話をした。
ね、あ、なるほど、なるほど。これからは見るかもしれないってことですね。そういう出会いがあるかもしれんからね。
ああ。UFO があるから別にいらないかなくらいには思うけど。
うん、UFO があるから、
うん、UFO があるから別に。
あの UFO をこれからも見ていればいいということ。
UFO で感じた感動があるから別にもっともっと感動するものをいっぱいちょうだいみたいには思わないんですよ。
いや、感動っていうものは求めてもらうんじゃなくて出会って感動するもの。感動って後から湧くものじゃないですか。求めるんじゃなくてね。
だから今あるからいいじゃないですか。
そうそうそう。だからそういう意味では、どこで感動が出るかわからないから、
うん。
まあ、でもさ、単純に機械損失はなく方がいいっていう多分考え方なので、何でも見るっていう。
でもすでに感動してるものを持ってる状態だと別にもういらなくないですか？
いや、感動は必ずしも全部同じじゃないからね。
同じじゃなくても、
うん、
これが切れるまではこれが持ってればいいくないみたいにならないですか？
感動してる最中に別の作品を見てさらに感動、別の感動するってことはあるでしょ？
だからそれが面倒くなくていいですか？
なんだ、面倒くさいって何？
あの、ここなんですよ。面倒っていうのよく出るんですよ。アンデッドさんの。
面倒くさい？何が面倒くさいん、それの。
感動するのは面倒くさくないですか？
なんで感動を面倒くさいって言ったら感動できないでしょうよ。何が面倒くさいの、感動の。
でもそれこそさ、時間がないっていうのと同じじゃないですか？
感動ってどういう意
味？かまってられなくないですか？だって。だから作品をさ、 見て感動するためにはいろんなものを見なきゃいけないわけでしょ、つまり。
いやいや、じゃなくて、感動、まず感動ってどういう意味で使ってんの？心が何かゾクッとしたり、ザワッとしたり、言葉で言い合わせない何かを感じるときっていうふうに。
やる気が出るとか？
やる気？ああ、そらそこからの流れで、うん、俺も頑張らななと思ったりもするし、
うんうん。
まあ何か心が動くときって俺は思ってんねんけど、
うんうん。
それをめんどくさいの。めんどくさいはどういう意味で使ってんのじゃ
あ。
心が動かされるのが疲れるという意味じゃなかったですか？
うん。そんな気もする。
疲れるの？
疲れません？だから、コンプレックスが強いんで、すごいもの見せられても、感動は別になんていうの、感動よりコンプレックスの方が高まってくるんで。
それって、なんか自分、クリエイターやからってこと？自分。くそ、悔しいなるわけ。
いやー、悔しいまではあんまり思って、見ないようにしてるからわかんないんですけど。
例えばなんか、いいものを見てしまうと、自分のやってることと照らし合わせてしまって、比較してしまうから嫌とかさ。
それはニコニコ動画上だとかなりあるけれども。
うん。
だから、それとかなり、そこ、ニコニコ動画で住んでる時間が長かったんで、
うん。
その気持ちが強すぎて、アニメとかも、そういう感じで省いちゃうんじゃないんですかね。
へ、え、ぇ、ー。
だからさ、ボカロとかでもさ、その、すごく流行ってるというか、有名になった動画とかも見れないやつ、その理由で見れないやつは結構ありましたもん。
へ
ぇ。生地近かったんで。
ああ、それは視点がね、俺たちはそういう立場で、じゃないから、そもそも比較を、うん、しないので、京アニと自分を。
ああ、いや、京アニと自分をっていうとなんか、何様だってなって
る。いやでもなんか、でもそういう側面じゃないんですか。その、完全にそうじゃないとしても、なんかニュアンスとしてはっていうか、僕は完全にお客さんなんで。
あんまり考えたことないからわかんないんですけどね。
いやだって俺かって仕事で肩書きデザイナーっていうふうについてますから、なんか誰かの同僚のやつが何かいいデザインをやってコンペ取ったとかいうのを見ると、すごいなと思いながらもどこか認めたくない自分っていうのはそれいるよ。
おー。
ああ、そうですか。
それは、単にライバル心であったり、単に嫉妬であったり、羨ましさであったり、いろんな感情の言い混じりやから、
うん、
全然デザイン畑じゃない人がそれを見て、すごーいって言ってるのとは違うすごいやなと思うよ、そら。言って
なるほどなぁ。
ある意味それは、同じ立場で、
ど
この人を見てるからこその、
ああ、だから、そっか。
あ、そうか。
アニメとかが。
そうか、そうか。私、一瞬、アニメのスタジオに行ったことがあるんで、そこ辞めて、今ここにいるから、うん、そういうところもあるのかもしれない。
だって、俺が歌歌ってる人を見て、コンプレックスは抱かないからね。
なるほど。深夜なのに。
うん、
深夜は、あれは趣味ですからね。
深夜趣味だと、うん、いいことだ。
でも、例えば、自分と同じ大学を卒業して、なんか、デザイナーとして活躍してるやつとかを見ると、Facebook とか見れないからね。
ああ、コンプレックス。そうなんですね。それはいいですね。うん。わかる。だから。
それはわかりやすいコンプレックスでしょ。
すごくわかりやすい。うん。
でも別に俺はそんな、そいつほど何かすごくなろうとも思ってないから。
いやでもそれはそうですよ。うん。
けど、やっぱり見てると、もう光り輝いてしまって、眩しくて、
眩しい。
見れない。直視できないっていうのあるよ。
で、なんていうの、いいものっていうのって、そういうコンプレックスで苦しくなるかもしれない可能性を秘めてるわけじゃないですか。
逆にそれアンデッドさんがね、うん、感動するのが、うん、歌やった場合はどうなの？
だから、ボカロとかは聞けちゃうんですよね。
うん、どんだけ違うからって
ことですね。そういうことです
ね。やそれはコンプレックスが少ない
ってこと、ね。そうそうそうそう。
やっぱりこう、絵を描くのに何か関係してくるものになると、プルプル心が震えるのかな、
ね、だから、怖いんだと思いますよ、単純に。
なるほどね。なんか、はい、クリエイターの話として面白いなって思うのが、
うん、
その、自分の置かれてる環境とか、作り出してる作品とか、レベルとか、うん、影響力とか、うん、技術とか、そんな関係なしにして、誰もが持ってるコンプレックスやから、そういうのって、クリエイターであるからは。だから、
なるほどな。
それがアンデッドさんの場合は、絵を描いているっていう畑の中で、アニメも、 全部それに含まれてしまうから、
うん、
多分心がプルプルするんでしょうね、きっとね。でも俺らからするとそれは話を聞かないと絶対に分からへんかったことやと思うわ。
あ、そうなのか。
うん、本当に僕はクリエイターじゃないんで、全然なんか、ああ澤田さんもそうなんだみたいな、なんかさっきのくだりとか、ああって思って聞いてました。
だって、アンデトさんも、めっちゃ足早いやつ見て感動することには疲れへんでしょ？
疲れない。ボルトとか見てたら楽しいですよね、確かに、確かに。
そう、だから俺らが言う感動っていうのはそれなんですよ。
うん、
ああ、なるほど。
すごいやんって終わる。で、俺も頑張らな、仕事、みたいな感じ？
ああ、
そうです、そうです。
ああ、なるほど、なるほど。うん。
少なくとも俺の言ってる感動っていうのはそういうことですよ。
じゃあ、UFO はボルトでしたよ。
そうだから、それを凌駕するぐらい良かったってこと。
そうですね。だから、
そう。
うん。
その持ってる、なんか、だから、技術のただ単純な技術とかの見せつけじゃなくて、本当に努力の結晶だなっていう感じ。
まあ、大体人が感動するときって、生き様見せられたときなんで。
そうそうそう。多分、
京アニがそこまで育ってきたという生き様を、多分作品を通じて、
そうそうそう。
受け取ったみたいな感じなんでしょ。
そうです、そうです、そうです。
なるほど。それはすごいね。
伝わった。嬉しい。汲み取ってくれる方が、
ちゃんとい
るから。
そうですね。あ、なんかアンデットさんの結構今まで話を聞いてて謎の部分あったけど、だいぶ分かった気がします。
いや、これはね、アンデットというクリエイターのね、苦悩の話ですよ。
いや、本当に、今に至るまでの。
苦悩の話ですよ。
大きくされると、苦虫を噛み潰したような顔になります。
だから、この大きくされることも、ちょっと心がプルプルするんでしょうね。
だってさ、演技上クリエイターとか言いますけど、別に、それでなんか、成り立ってない時点で、なんか苦虫は噛み潰しますよね。
まあね、でもそれはね、正直ね、まあ、社会的に見てとか、世間体的に見てとか、収入とか、経済とか。うんいう意味で見たら、そら、いや、わざわざ私そこまでではっていう話は、そらいっぱいありますよ、そらね。
うんうんうんうん。
やっぱ、ものづくりに携わっている本気度っていう意味では、そこの格差って関係がないから。
うん。
素晴らしいですね。
いや、ほんとそう思いますよ。
で逆に俺なんか、サラリーマンとしての肩書きデザイナーなんで、そこまでクリエイティブなこと考えてないからね。これは申し訳、これは、それは正直どうなんだって話やけど。
いや、あ、でも私、
みたいな感じなんで。
なんか、あんまり言うこっちゃないかなとも思っていたけど、せっかくなんで言おっかなっていうのが、うん、各駅停車って、そういう、うん、なんていうの、下手でもいいんだっていうマインドだったじゃないですか、うん。あれがね、かなり助けになったんですよね。
あれはね、ほんとね、なんか、うん、そんなサラリーマンデザイナーでずっと生き続けるのも良くないなっていう気持ちと、やっぱり若かりし頃は、その、会社から帰った後に何かをやったんですよ。
うんうんうん。うん
なんかを作ってたんですよ。でもそんな気持ちも、年を取るとともにこう失われていってたから、
うん、
逆に楽しくないって思った、それが、
うんうん。
もっとなんやろ、下手くそやけど楽しい時のあの感じをちょっと思い出すっていうところはコンセプトとしてあったし、うんうん、あの時にそれはなんでできてたかっていうと、うんうん、めっちゃクリエイティブな人が身近にいたからっていうのがあったから、
うん、
そういう意味では常日頃クリエイティブである笹山さん出る方がいいだろう。
なるほど。いやー、だからさ、そのコンプレックスが強いっていうのが、自分の自己評価が低いわけですよ。
まあ、そう。
そう。だから、絵を描くのでもね、こう、いざ描こうって思ったら、自分がこう、うまく描けないのが分かってるんで、本当に、こう、苦しかったわけなんですけど、でも、下手くそでもいいんだっていうのって、なかなかさ、自分からは言えないじゃないですか。
まあ難しいよね。特に年を取ると経験値が増えるから目も超えますから、ね。
そうそう。で、それを言ってくれる人っていうのが特にもいなかったし、うん、クリエイター側の人とかも多分言わないことだと思うから、
まあなかなか。
あれはね、うん、かなりね、その時の心境にマッチしてものすごい力になりました。ありがとうございました、本当に。
ええ、どういたしまして。
いや、本当あれがあったから私一個動画作りましたもん、今年。
いや、アンデッドさんはだいぶ達者やと思いますよ。
さようでございますか。
ええー。だいぶうまいと思うけどね。
うん、達者です。
うん。
それは、お二人がほら、あれだから。
あれ
っていう、あれでしょ。 こっちじゃないからっていうあれでしょ。
でも俺も仕事上いろんなイラストレーターとか、たりしますから。
はい、ですか。
はい。まあ、単に、アズベトさんの場合は、自己肯定が少ないだけの話だと思うんで。
気難しいと、思う。
まあ、特に絵を描く界隈ってなんか、ね、なんかそういう人多いし、難しそうじゃないですか、なんか。
なんかでも、すごいなんか、上手い人がたくさん絵を上げてるのを見ると、そんな考えるのも仕方がないのかな、環境としてとも思いますけどね、なんか。
うんうん。
いや、だから俺は、ひふみろ派としてピクシブのアカウントを作ったんですよ。
あれ、いいですよね、本当に。私、あれ大好きなんですよ、だから。
下手でも出す。
そうそうそうそうそうそう。だから、上手い下手で争って、ようなところじゃないはずなんですよ。何か作りたいって思った時って、
うん、
だからそれをねちょっと立ち返る感じ。
いや特になんか最近は、
うん、
そのなんぞ上手くないとダメみたいな、
あります、
が少なからずあるので
、空気もあるだろうし自分の中にもありますよね、やっぱり。
し叩きやすいじゃないですか、うん、上手くなければ。
ああなんか叩いてる状況っていうのはあんまり見たことがないんですよ。実際、ピクシブとかもやってないんで、下手な人が下手くそって殴られてる様をあまり見る機会がないじゃないんですけど。
あ、直接そいつに言うとかじゃなくてね。その、言いやすいじゃないですか。あれ下手だって。でも、
ま
あ、あれ下手だっていうこと自体は別に何も悪いことなくて。
うんうん。
でも言われた方は言われただけでショック受けるでしょ。
そりゃそうですね。
別にそこはショック受けなくていいんだぜっていうことを言いたいんですよ。
素晴らしいよな、本当に。できないよ、そんなマインドコントロール。
それはね、やっぱ大人やからね、中学の時の漫画をね、Kindle 化して売れるんですよね。これが中学時代やったら無理ですよ、どう考えても。いや。
あれ、そう、あるじゃないですか。私も中学の時とかに書いた漫画とかあるけど、あんな形になってないですもん。よく持ってますよね、あんなのね。
あれはね、やっぱり、他、あれ以外にも、小中高で書いてた漫画は全部あるよ。うん
うん、あ、マジっすか。
早く続編出ないかなと思って。
早く Kindle 化してくださいよ。
もう見せれない。他のやつは完全に見せれないですね。
まだ心が。
あ、そうなんですか。
うん、
あ、よかったっていうか。
小学校で人間はあん中でも見せれるやつが。
あ、なるほど。なんか安心しました、ちょっと。
何ですか。他
のや
つだって
もう。いや、その自分の、結構、沢田さんがああやってちゃんとした形で残しておられるじゃないですか。空隠れ人間を。だから自分の、まあ、黒歴史的なことを思い返してみたときに、いや、もっともっとひどかったなとやっぱ思うんで。
あ、でもそんなん。
今の話聞いて、
どれだけやることか。
ちょっと、あ、よかったと思いました。
まあ、それも、機会があれば、そっかな。なんか構想だけが大きくなりすぎて1話で終わってる漫画とか。
いやー、いいと思う。いや、実際
そういう回をちょっとみんなで持ち寄って、うん、それをリアルに伝えたいですよ。う
ん
う
んうん、あれまだないんですね。
できてないんですよね。
あ、でもなんか、ピッツとか言うからね、なんか。
だし、見せれるものが、だから、まだ、ね。
ちょっとパソコン世代ですもんなって。
いや、でも、待って、まだね、その、中学の頃のって、ダメージが出ると思うんだよ、沢田さんくらいまでいかないと。
まあ確かに。
私も、各駅停車とか、いろは先生のあれを受けて、自分の振り返ってみて、ようやくちょっと見れるようになったの、今年ですもんだって。
まあまだ思い出にはなってないやろからね。
うん。
俺からしたらもうあんな思い出やから、もう中学の時のことなんか。
うん、うん。だから、なかなかあの境地に行ける人はいないと思うんだよな。
だからまあ、そんな本当の意味で恥ずかしかったあの頃の作品を持ち寄らなくても、なんか例えばこう、世に出そうとしてるけど、ちょっと気遅れしてしまっているものであるとか。そんなこう持ち寄って、お互いにちゃんと正しく肯定してあげるっていう会を僕はしたいんですよ。
ああ
。否定一切なしで、これめっちゃいいっすやんっていうことだけを言う会。
でも、ちょっと光を感じますよね、それ。
絶対いいと思うね。めっちゃやる気になると思うね。
だってさ、褒められても、受け入れられないもん。
だから、その相手を褒めたらいいんですよ、その時は。
なるほどなぁ。うん。 人を褒めるのは好きなんだよな。
え、中学の時にこんなん考えれたって天才ちゃいますのとか、そんなん言いたいもん、俺。
うん。
めっちゃ先取りしてますやんとか、なんかそういうの言いたい。
私、あれを受けてさ、明日さんには一回なんか聞かしたけれども、
はい、
あの幼稚園とか小学校入りたての頃に、花子とカーテンっていう絵本を作ってたっていう。
すげえ。
そう。
え、さ、聞きましたっけ？
あれ言ってなかったっけ？
うん。
花子とカーテンって言って、カーテンが突然女の子になるんだけど、はい、お母さんに犬の散歩を頼まれて、うん、犬の散歩に行って楽しく帰って、ご飯を食べて寝たっていう絵本があるんですよ。
ああ、
ええー。
それは、
あれは、
現存するんですか？
あれ、うん、古いやつは現存してる。あれ、レベルになってくると、微笑ましく見れるよね。遠いよ、うん。距離があるよ。
そうなんですよね。もうサイゼリアぐらいで集まって、ちょっとさっと2時間ぐらいでやりたいんですけど。
なんかあの、フジョリティのところで黒歴史発表会みたいなのが募集されてたけど、あれは、何か噛んでないんですか？
いや、何も噛んでないです、ね。
ああ、そうなんだ。あそこに一緒に行くとか、黒歴史を一緒に堪能しに行くとかもないんですか？あれ、
同人誌としてのスタート。
ああ、そうか。
もっとこう、なんやろね、結局作品を世に放つか放たへんかなんて、自分の心づもりって変わってくるから、
そう、ねえ、うんうん、
そこをさっと出せる。何かがあれば、人なんですぐサッと出すし、出したら次なんかまたサッと出すし。
豚のゲームは
豚。あ、豚のゲームはあれは完全にボツにして、今は河原を割るゲームを。
別に。
ゲームは進んでるんですか？
進んでます。8割完成まで来てるけど、唯一、
うん、
こう、終わらないルールが、終わらないパターンがあって、ゲームが。それをどうするかっていうとこだけがずっと悩みどころで。
明日さんはなんか作らないんですか？なんか最近明日さんが言ってるのはさ、ちょっとなんかクリエイティブなことがしたいみたいな感じじゃないですか。ポッドキャスト
の定期的に更新したい。明日さんこの前なんか手伝いに行ってなかった？
あ、そうだ。
この前、あ、いや、小説集みたいなのを出したみたいな。
そうだ。
私書いたんですよ、ちょっと。
そうだった。
でもだからなんかやってますよ、その。
すごいやん。そんな、もっと大々的に言ったら。
言ってました。
全然見てないよ、俺。
だから、私が書いた小説がちょっとあるんですよ。
すごい。
真面目にやりました。
そう、
だからなんか、はい？
どこに、どこ見たのと。
今は、うちの部屋に何冊かあるくらいしか。
ああ、リアルにあるのね。
リアル、あ、でも通販で確か買えるんで、また適当に、教えますよ。いや、なんか、ちゃんと書きましたよ。実は3万字くらい。
すごい。
はい。思ったより、なんか自分のことをすごいって思いました、僕今回。
いや、すごいよ、3万字。
でも、あれってちょっとアダルティーじゃないですか、内容が。
あ、そうだ。お試し読み的なものがあって。
なんか、ほわほわっていう、いろはイズムはなかったじゃないですか、なんか。
どういうことですか？
いろはイズムってのは少年の心ですよ。
あ、まあ少年の心はなかったですね。
うん、どっちかっていうと青年の心じゃなかったでしたっけ？
うん、そうですね。うん、まあ、ちょっと作中でいたしったりしてたんで、
それは今の自分が書いたらそうなるでしょうよ。
まあ、
え、じゃあ、いろは先生も今やったらいたすんですか？
いやー、エロはね、一回やってみたよね。
いや、まあ、エロは。
僕が、漫画ゲーム、エロ。
なんですか？
一通りちょっと、大人になったら今、こう、作っていきたいもんね。
ああ、わかる。RPG スクールの新しいのが出た時になんか買ってませんでしたっけ？
買ったよ。
あれやらないんですか？あれ遊べるんでしょ？ネットとかで配信されれば遊べるやつですよね、RPG スクールの最近のって。
今のね、RPG スクール MV はすごくて、
はい。
もう、HTML5 で動くので、ブラウザ上でも遊べるし、
あ、そうなんです
か。iPhone 両方アプリコンバードできるんですよ。
もう、
しかも配信は自由なんですよ。
ほら、早く配信されないかなと思ってたんだけど。
城と山を一マス置いてやめましたね。そんな時間はないと。これを
作る
時間はないと。
そうですね。確かに。
うん、
でもエロはね、売れるから、やればいいんすよ。
いや、エロもね、難しいのが、
うん、
まあ言ったら、その、リコさんに頼んで何かを作ろうと思ったんですけど、うん、要はエロの台本をリコさんに渡すってことは、自分の性癖をリコさんにさらけ出すことになるんですよ。
そうですね。
ここでものすごい躊躇してしまって、
喧
嘩したっていう過去ありましたね。
なんかリコさん活動を休まれてるっていう感じになってるから、その関係かなとか思ったり。
いや、だから、そうやってやきもきしてるうちにね、なんか、なってしまって。
明日さんにやらせたらいいんですよ。
何を？
え？
明日さんに、声を収録させればいいんですよ。
あ、声の方なんですか、僕。え？
あれじゃないですか、あの、オーディションとかで音程いじったら女の子になりません？明日さん。
いや、それ雑。ピッチ上げてってことですか。
そうです、そうです。ちょっと猫が呼んでるので、ちょっと失礼。
ひどいな、それ投げて。
そういう作品という意味では売れるかもしれんけど
ね。あそういう。
そういう作品。
でも、エロは、でも僕今、書いてるのが、これまた冬込みで出すんですけど、
うん、
なんか、まあ、抜けるとは何かみたいな方を、サークルで出すんですよ。
それは何、何
コラボ評論情報誌みたいなやつです。
ああ、なるほど。
はい。だから、なんか、結構今の話通じるところがあるなと思って、まあ自分の性癖を出せる出せないみたいな。
そう、うん。やっぱエロはね、やっぱこう、人間の本質に近い部分のジャンルなので、
うん。
どうしてもこう、層がつけないじゃないですか。
まあ重要ですよね。いや、興味があるものは興味があるし、ないものはないんですよ、エロって。
もう普通に書いたら自然と、ね、嘘がない状態で世に出てきてしまう、に出してしまうので、恥ずかしい。単純に恥ずかしいよね、そこはね。うん、
まあそうですね。うん、今の黒歴史みたいなもんですよね、だってそれ。
現在進行中の。
はい、うん。
だって正直、他人の性癖なんで、本当に誰も分からへんから、そんなの。他人のセックスを見てないからね、そもそも。
そうですね。うん、だからそれを世に出すことになるわけですからね。
すごいな。尊敬するわ。だからエロを世に出してる人は尊敬するわ。
まあそういうことですよね。その自分の。
さらけ出してる人なのでね。
性癖はこれですっていうふうな方たちなんで。あ、でも、あるんですね。そういう、その、やろうとしたことが。なんかエロの方にもちょっと、そういうのが、なんかやろうっていうのがあるっていうのはちょっと今聞いて。
あ、なんかね、俺なんかこう、ポッドキャスト初めて、インターネット上である程度の活動をしている中、なぜか、沢田は下ネタが嫌いだとか、うん、沢田は下ネタを言わないみたいなキャラ付けがされてる感がどっかあるねんけど。
言わないですよね、うん、でも。
そんなことないって思うねんけど、
うん。うん、何でしたっけ、何でしたっけ、あれ自由解散。
うん。
で、めっちゃ下ネタ言ってたじゃないですか。
え、うん、その下ネタっていうのは、うんこの方ですか、おっぱいの方ですか、
エロの方ですね。
エロ、まあ、局部の話だとかじゃなかったですか。
いや、下ネタを言わないんじゃなくて、面白くできないから言ってないだけなんですよ。
うん。
うん。
単に下品になるだけ、下品になるだけやったらちょっと、
うん、確かに。
逆の立場やったらそんな思んないなと思うから。
ああ、まあ、
うん。だから、極力言わないようにしてるだけで、そんなんプライベートではめっちゃ言ってますよ。
面白くしたいんですね。
面白くって言い方が、その、わははと笑いとかではなくて、その、単に下品な話だけが延々についたら嫌でしょ、単純に。
うん、だからそういう配慮というか、こだわりみたいなところが下ネタ言わないっていうイメージに結びついてる。
そうそうそう、うん、まあ、でも別に下ネタが嫌いなわけじゃないんですよ。
う
ん、
ああ、そういうことか。
うん。言うときは言うでっていう。
おって。
でも急にね、なんか、いきなり女性器を叫び出すとか、おかしい。ある意味面白いけど。
ただ、ツイッターそういう人多くない？
まあ、それもあんねん。なんか、それを言ったら、
うん、
それを言ったら個性が確立されるって思ってる人も多いじゃないですか、なんか。そういうのも嫌で。
なんか僕は謝らないといけないみたいな、すいません、なんか。
言ったんですか？
いや、言ってないですよ。言ってないですけど、なんか、まあ、たまに変なことも言うんで、と思って。
変なこととね、なんか、エロいこと、下品なことは、微妙に違うから、やっぱこう、うん、なんて言うんかな。ある意味。
違いますね、下品。下品とエロ、うん、下品も違うしなっていう。
ある意味、手軽じゃないですか。そういう、
そうですね。
突発的な、エロいことを、下品なことを言うっていうのは、 お手軽じゃないですか、うん、でそれで何か言った気になるっていうのもちょっと嫌やなっていうのがあって、
うん、
私うんこってよく使いますけど、
まあね、うんこは僕もよく使いますけどね。
ほら、うんこは愛されている、やった。
え、じゃあ例えば僕はセックスしたいとかいうのはいいんですか。
あれ嫌いですけどね、正直。
じゃあやめます。
人目を気にしだした。だってさ、明日さんがセックスしたいっていう時っていうのは、はい、例えばポッドキャストとかを始めたらなんかセックスできるようになると思ったのにプギャーみたいな流れで言うじゃないですか。
はい。
ってなってくると、ポッドキャストとしてお付き合いのある女性っていうと結構限られてくるもんがあるじゃないですか。
ごめんなさい。なんかじゃあやめますわ。なんか、ま、マジでごめんなさいみたいな感じになってしまった。
別にいいんですけど、冗談だっていうのはわかるんで。
いや、そこのラインなんですよ。うん。なんか本人は面白いって思って言ってても、なんか違う立場の人が聞いたら、え、何言ったの、まあ、キモってなる可能性があるでしょ。
その通りっす。
どうしろ、まだおっぱいもみたいやったら男の本能として、まあ仕方がないよなって思ってくれんのかなって思うねんけど、
うん。
セックスがしたいってなったら対象がおる話になってくるから、
うん、おっぱいもないんですか。
女性の方、え、おっぱいは言ったらなんか、誰のおっぱいか分からへん、ぼかしてる部分あるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
うん。
セックスって言ったら、露骨にこう、異性からするとなんか、え、そんな対象に見られてんの肝とか思われる家。
ああ、
うん、
なるほどね。
はい、その通りでございます。
難しいですよね、なんか。
でも、明日さんの場合は、私がどうこうっていうか、はい、女の子の友達が多いじゃないですか、実際。ネットで今。
そうですね。
そう。なのにそういうこと言うから、
はい。
何考えてんだろうと、たまに思うよね。
だって、昔からこうですもん。
そうそうそう。
ポッドキャストを始める前からそういうツイッターアカウントなんですよ、僕は。
うん。
うん。なんで、でもすいませんと思って。
じゃ、逆に突き抜けた方がいいんじゃないの？
うん、それはもういいんじゃない？毎日言ってればいいんじゃない？うん、
毎日。
だし、うん、もうなんか、身近な女とハメ撮りしてとかもむちゃくちゃ言っとったりしちゃ
う。うん、前はなんか本当にもう一時期なんかセックスナウっていうのを自動でツイートする設定にしてたことがありましたよ。
あー、なんか見たことある気がする。
なんかでもそれも飽きたんでっていう、まあ。
もう押し込まんとしてればいいんですよ。
さあ今から痴漢しに行くかとかなんかこう。
痴漢しに行くかは違うかな。
なんか痴漢しに行くかは違う気がする。うん。
いや、ちょっと帰り見ますわ。すいません。
いや、いいよ。続けてよ。
いや、ね。あれは、いや、帰り見ます。
いや、続けてよ。沢田さんとセックスしたいに続けてよ。
いや、だって僕、沢田さんとはセックスしたくないですもん。
正直だなぁ。
したいって言われても困るわな、そんな。
うん、
まあ、沢田さん、奥さんもおられるんで。
ああ、そういう配慮？
配慮です。配慮のとこですから。